スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本町です。
ミュージック大好きなハムです。
いやいやいや、流行ってますね。
すごいね。
ゴーポケモン
何その言い方
ゴーポケモン
やばいよね。
すごい社会現象ですね。
うん、てか地方でもさ、こんなに人が歩いてるってやばいよ本当。
自宅の、
うん、
俺ん家の近くの郵便局が、うんうんうん、ポケストップになって、
だいたい郵便局だよね。
郵便局とマックとかね、神社とかがなってて、小学生とかいました
よ俺それこそさ、初日ダウンロードして、
うん、はいはい、
あのジムまだほら誰もいないじゃん、
はいはい、
俺速攻レベル5まで上げて、
うん、
あのいろんなポケモン捕まえてね、
はいはいはい、
上げて公園行ったらやっぱまだジムになってなくて、
うんうんうん、
誰もいない状態が多くて、うん、地方だからなおさら、
うん、
小学生だし超高かったから、俺そのジムのとこにポッとまたつぼみ置いてったよねでまあ1時間後ぐらいにまたつぼみ帰ってきた、うん、
やっつけられて
やっつけられて帰ってきちゃった。
あのポケモン GO されてない方のためにちょっと説明すると、
うんうん、
まだ全然中身がちゃんとじっくり理解できてるかは分かんないんだけど、うん、なんかポケモン歩いて、
うん、
スマホを起動しながら歩いてると、
うん、
ブルッと振動して、うん、ポケモンがいますタップする、
うん、
でなんだっけ
ボール
スワイプって言うんだっけ、
うん、
指しとけ、
うん、
でボールを投げて捕まえるっていう、うん、感じで、
うん、
で、各地にはポケストップと呼ばれるなんかバス停というかなんていうか、
うん、なんかねアイテムもらえる、
アイテムをもらえるところがあって、うん、傷薬とか体力を回復する傷薬とか、
うん、
モンスターの卵とか、
うん、
で捕まえるために必要なモンスターボールとかをゲットできるポケストップっていうところがあって、
うん、
でさっきハブちゃんが言ってたジムっていう、
うん
うん、本当のポケモン、ポケットモンスターのゲームのところで、うん、ジムっていう、こう、なんていうんだろうね、なんか試練場っていうか訓練場みたいなね。うん、
まあ、クリアすると、そこのバッチもらえるよみたいな、ね。
バッチもらって、次々進んでいくっていう、てい
ううん、
ちょっとこう、ボスがいるような。
そうそうね。RPG 要素の一つだね、
うんうん。そういうのが各地にあるんですよね。
うん、
そういうところに行って、なんか、
ジムリーダーになるみたいな、
ね。ジムリーダーになるみたいな、自分が。うん、ちょっとよくちゃんと把握してないんだけど、
うん、
まあそんな感じで完璧に楽しめてるかどうかは分かんないけど、うん、ちょっと社会現象に乗っかってやっております、
うん、
うん、でさっき気づいたんだけど、本マッチとハブちゃんのその最初のこの
キャラクターね、
キャラクター設定はなんかこう髪型じゃなくて髪の色か、
うん、髪の色から、
髪の色と帽子、
服、
ズボン、リュックサックとちょっとこうなんつうビジュアルをこう変えれるんだよね。それがまさかの完璧に一致してるっていう
ね。これあびっくりした本当に。別にね、なんかこうしようとかじゃないし、
別に打ち合わせはなかった
ね。焦ったよね。
まあハブちゃんが、まあ、言っちゃっていいかな。
いいよいいよ。
ハブちゃんが黄色のなんか金髪で黄色の、
うん、
の着てるのは分かる、
うん、
で本マッチがなぜその同じ黄色になっちまったかというと、
うん、
本マッチが好きなピンクとか、
うん、
紺色とか、
うん、
緑色とかがなくて、
うん、
なんかこういいのないかなと思ってたら
黄色が一番
こうなっちまったっていう
でも本当すごいよね。ズボンから
全部一緒、
全部一緒なかなかないよね。
ちょっとね、
焦った本当に。
ちょっと気持ち悪い、
気持ち悪かったよな本当に。
まあまあそのポケモン GO の社会現象とともに事故がね、
うん、そうだね、
いっぱい起こってて、なんかポケモン GO してて玉突き事故とかね、
うん、
もうダウンロード、うん、配信されて何日、うん、3日、4日、
うん、そのぐらいに経つかな、
金曜日ぐらいだったもんね、
うん、
何日だっけ、22日、
うん、今月曜日だからね、
うん、それでね、
うん、
いろいろ問題になってますよね。
いやもう本当ダウンロードした瞬間にはこれは事故るわっていう風に思ったよ。
で、ちょっと面白い記事をお昼ぐらいに見て、
うん、
あ、そうなんだと思って、これポケモンだけど、
うん、
これ任天堂
が、うん、ではないよ、
完璧にやってるわけじゃないんだよね、
うんうんうん、だからイングレスの会社だから、
なんかアメリカの会社なんだよね、うん、なんていうんだっけ、ナイン ナインなんとかっていう
社名までちょっと分かんないけど、
うん、のがあって、うん、それをなんていうの利用規約ってあるじゃない、
うんうんうん、
あの合意して進むとか、
うんうん、まあ絶対誰も見てないけど、
ね、そう見てないんだよね、うん、であのこのポケモン GO をこの日本で配信させれる先週、
うん、
先週金曜日まで、うんうんあの、の前にアメリカとか ね、
うん、ね、
あっちで先に配信されてたんだよね。うん、で、いろいろこう試行錯誤してね、それから日本にこう、うん、日本での配信が始まったんだけど、うん、その利用規約がちょっと話題になったっていうか、その記事があって、
うん、
あ、なるほどなって思って、なんていうのかな、こうよくわかんないんだけど、
うん、
あの、ポケモン GO が日本に来る前に、うん、アメリカでもこう、うん、崖からね落っこちたりとか、それこそ車にはねられたりとか、いろいろ事故があって、うん、で問題視されてたんだけど、うん、じゃあ日本に配信されて利用規約をよく見てみると、うん、この、
うん、
あのゲームをやってて、
うん、
あのまあ、もし事故とか、
うん、
生命保険やら、
うん、
なんかなんとかそういう保険とかの対象にはなんとかならないとかならない、なるとかよくわかんないんだけど、で、これに関する事故の対処は、カリフォルニアのなんか条例とかそういう法律で裁きますよっていうのがあって、詳しくわかんないんだけど、そんな感じになって、日本の方では裁けなくて、で、結局その記事の最後の方で見てみるのは、あの、要は、
うん、
あのこれに関する事故は、
うん、
うちの会社は何も関係ないよ、
あ、まあそういうことだね、
っていうことを、うんうんうん、もう強く主張してるような記事があって、
うん
う
ん、
ああなるほどな、うまいこと考えたなっていう、
ね、でも不思議じゃない、このさ、まあポケモンっていうあれがさ強いのか分かんないけど、やってみた瞬間さイングレスと同じじゃんって思わなかった？
イングリス、
イングレス、
イングレス、
うん、なんかさ陣取りゲームってさやってたの分かんない、
分かんない、
それも一応社会現象的なことになってたんだけど、まあ、そこの会社が作ったやつなんだよ、ポケモン GO も、
なるほど、
ね、全く一緒なんじゃねえのかなっていうのがあって、ポケモンのその色がついたことによってこれだけなるっていうの不思議だなっていう、
まあでもねこれ本当気をつけてほしいね、うーん事故はね、
うん、
でも俺は一応自分の中ではルールを決めて、
うん、
こう運転中は開かないっていうのはもう絶対やってる、
うんうん、運転中開いてても意味ないからね、
なんだ
正直あれなんだっけ、卵もなんだっけ10キロ以下とかじゃないとダメなんでしょ、
ああ
だから
卵っていうのがポケストップで手に入れると、
うん、
ね、卵孵化装置っていうのがあって、うん、それに卵をセットすると、
うん、
その卵には5キロ、
うん、
5キロメートルとか10キロメートルとかあって、うん、その分歩くと卵が孵化しますよってやつなんだよね、
うん、
10キロ以下なんだ、
なんかそういう、うん、あんまりなんかねそこの規定分かってないんだけど、うん、
でもあれだよね、そうだよね、あんまり車の中だと全然、
そう車にこう置いてて、うん、で1日目なんか車なんかずっともうなんていうの、その卵が孵化すると思って、
うん、
何電源つけたまんま、アプリ開いたまんまにして、
ね、
そのまましてて帰ってきたら卵全く進んでなくて、
うん、
あれおかしいなと思って、何なんのこれ、俺200キロ以上走ったけどなと思って
何匹返す
んだからだからと思ったんだけどね、
うん、そうなんだ、でポケストップもねあれ5分刻みらしいよ、
歩いてたらじゃああれだね、5分なんてそれそこら辺くるくるしてればすぐまただ
からね、もう聞いてる人全然わかんない話するけど、
うん、
あの本庁の八幡様あるじゃん、
うん、あそこら辺すごいね、
すげえってだけ、うん、一周歩いてやってると、うん、もう
またもう
無限ループでいいんだ
アホだ、
うん、
だからあそこら辺人いっぱいんだよね、うん、多分ね外人とかもいるし、
あ本当
なんか日本にしかいないポケモンとかいいんでしょ、
そうそうそうそう、ね、国内この国には
ね、
何々がとかね、オーストラリアには何々がとか
ね、あるらしいから、
分布のなんかネットとかでツイッターとかで、
うん、
もうツイッター開けばもうポケモン GO ポケモン GO あいついたこいついたみたいな、
ねえめんどくせえと思って全て消したいけど、
うん、でもね本当やっぱポケモン世代じゃん、
まあね、そうだね、
だって今年でポケモン20周年らしいよ確か、
あそんなだ、
うん、 俺20周年って言ってた気がするんだよな。
小学生の頃だったんだよ。
そう
そうそう。90年
ん
違うか。
96年
だ。96年。あれそんなだったっけ、
うん、小3とかでしょ。うん。
そんなもんか。
そうそう。あの、近所の友達が買ってて、
うん、
あ、楽しそうと思って、
うん、
あの、おねだりした、ポケモングリーンですけど
ね。ね。
まあ、ちょっと、ポケモンの話で盛り上がってるんで、ちょっと中トークも。
そうだね。ちょっと、オープニング長くなりそうだからね。一回切って。
一回切って、中トークで、ポケモントークバトルしよう。
バトル。
バトル。よくわかんないけど。
とりあえずね、はい、行きますか。
楽しみにしててください。
はい。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の数は数字の2です。ポケモンゲットだぜ。
ハマりすぎだよな。
ポケットモンスターが96年
みたいだね。
で、
うん、
今年20周年らしいよね。
うんうん
うん、ポケモン
本家のね、任天堂の
本家の。そうそうそう、うん。ポケモン何色だった？
俺最初緑で弟が赤かった。
兄弟でやってるといいよね。なるほどね。俺は緑だったんだよな、
うん、
じゃあ御三家は？
俺は絶対不思議だね。
あ、そうなんだ、なんで？
いや、なんでだか分かんないけど、なんかさ、緑のパッケージまず不思議だねじゃん。
やっぱりそう、やっぱパッケージか。
そう、そこから多分入ったんだと思うけど、
うん、俺ゼニガメだったんだよ。緑グリーン買ってゼニガメ。
あ、
よく分かんないけど、
うんうん、
理由はね。
なんかでもさ、あれ言われてたじゃん、緑の、緑じゃねえ、不思議だねが一番簡単で。
そうそうそうそう。
でゼニガメが一番難しいんじゃないかと。
逆逆。
あれ？
うん。
人影が一番難しい。
人影が一番難しい。
難しいんだっけ？
うん。だからジムを、うん、ワンの話するよ。
うん。もうワンしか知らないじ
ゃん。リスナーの皆さんちょっとごめんなさいね。金銀とかなんかルビーサファイアその辺全然わかんない。151匹までの話するからね。
そうだね。そうだね。
あの、最初のジムが、なんか土とか岩なん
だ。そうだね。
だから不思議だねでいけんの。
そう、効果抜群なんだよね。
あの、ちょっと、何言ってるか分かんないけど、ここはちょっとポケモンやってほしいか、やってもらいたいか、
やるか、
やるか聞くか。ちょっとよく分かんない。そのチュートリアル的なことはちょっと置いといて。
うん、
その辺はちょっとポケモン知らない人のことはちょっと無視させた。
無視すね。
で、うん、2個目のジムが水なんだよ。
うん、だからまた効果
不思議なの、武器の、
うん。
で、その頃には、あらゆるタイプのポケモンを手に入れれるから、
うん、
3つ目の電気でも全然いける。
うん。
3つ目電気だったと思うんだよ。確か。
うん、
で、ゼニガメだと1個目。岩とか土だからいけんの、
うん、
で2個目は水だから、
うん、
まあ同等とか同じタイプだから、ね、うん、全然いけんので
電気が今度、
まあ、電気が今度 やばいんだけど、
もうその頃には
もうその頃にはだから3つ目のジムではもうその頃にはなる
んだけど、あんまり関係なくなる、
ね、で人影に関しては、
うん、
こう一番最初のジムでありながら岩とか地面だから、
うん、水っぽくいないからね、
水がいないのよ、
緑とかね、う
ん、だからあの効果は抜群で攻撃が
当てにく
くなってくるし、で次は水だからちょっと苦しくなってきて、電気も別に何の相性も何にもないからっていう感じらしいよ。だから初級者が不思議だ
ね、
中級がゼニガメって感じ。不思議だねの方がね育ちやすいしね。
あ、そんなのもあ
った。進化するレベルが早い。
そうかそうか、確かそんなのもあったね。
その御三家だと16レベル高で次に進化するんだけど、
うんうん、不思議なんだっけ12とか、
いや
14
とか、不思議、多分そこはね16なんだけど、最終進化が32とか34。
ああ、
他のゼニガメとか人影は36
だった、ね、6とか。分かる分かる、なんとなく。
そうそう。え、なんか一番好きなポケモンないの？
なんだろうな、な なんだろうな。でも本当不思議だねはもう最後までみたいな。
結構最初の方に外しちゃうんだよな俺。
五三桁がセニガメ。
うん。
あそっか、
うん。いやだってもう強いじゃん。
うん、まあ、
うん、強いから外しちゃうの。うん、
ああ。てか最後何のメンバーって言ってた？それこそ覚えてる？
一番最後はね、
うん、
6匹連れてくる、
うんうん。
俺ね、伝説の鳥ポケモンはサンダー派だったのよ。
へえ、サンダーか。うん、俺あれだな、あの氷の子なんだっけ？
フリーザー、
ね。フリーザー。
なんだろうね、サンダーと、
うん、
スパー系はフーディンかな。あ、ミュウツーかな。
ああ。ミュウツーでもほら最初は
取れないから。まあまあまあまあまあ。まあでも一番最初クリアした時は、
うん、
サンダーと。
うん、
カメックスと、
うん、
あとフーディンと、
うん、
いやもうこの辺全部覚えてないかな。あとカイリュウもいたな。
あ、うん、結構めんどくせえのもやるんだね。
俺
さ育てたりなんかするの好きだもんね。
俺育てたりこう図鑑集めたりするコンプリートしたいのは、ね、多分これがきっかけ。
そういうことか。
ポケモンが
俺基本めんどくさいからそこら辺にいるやつで行くっていう感じだから、うん、不思議だね。じゃねえか、うん、なんだっけ、
不思議花、
ね、不思議花か、
うん、
不思議花。なんだろうな、次ゲンガーとかかな。
あ、ゲンガー、ゲンガーもでも俺
でも通信しちゃう
から。そう、通信、あ、弟い
る、ね、そう、弟
そっかそっかそうだね。
で、あとフリーザ、
はいはいはい、フリーザみんな使うよね、うん、
あとなんだろうな、あと何がいたっけ。ツーエーの、
ツーエーの
育てなくても強
い。それこそさっき言ってたマダツボミのさ、進化系なんかはさ、俺結構言ったよ。俺、ウツボット結構。
あれ、ピッピのやつ。なんだ
っけ。俺もね、
ピクシー。
ピクシー。
あれは入れてあったもん。あれなんかさ、ピクシーもすげえいいレベルで取れなかったっけ。
うん、ピクシーはね、野生いないよ。
あれそうだっけ。
ピッピはいるけど。
ピッピから行くんだっけ。うん、あれ、そんなじゃあめんどくせえことしてたかな。
俺は、買って初めてクリアしたのは、そんな感じだったけど、
うん、
2回目2週目3週目でやってる時に、俺はもうピッピはもう絶対外せなくなったね。ピッピが好きになった。
ずっと指振るんでしょ。
指振ら、まあ、指振るけど振るけど、
うん、
何がピッピの何がすごいって、
うん、
あいつね、技マシン、
あ、何でもできるんだよね、
相当入るの、
ね、うん、何でもでき
る
んだよね。
そうそう、だからね、結構強い技をボンボン入れるそうすると技ポイントが足りないみたいになってるんだけど、
あの、ほんまでもあれでしょ、 PP 増やす使わないでしょ、薬みたいの、
うん、使う、
あ、使うんだ、
うん、
なんだ、使わねえ派かと思ってた。
あのね、ピクシー、そう、ピッピが進化して、うん、月の石で進化して、うん、ピクシーにだけは使う。
だ
からあのタウリンとか、
うんうんうん、
ああいう
の、防御強くなったり、
防御強くなったり攻撃強くなったりするのは使ってた。ポイントアップとかも全部使う。
あ、そうなの、うん、そうかそうか。俺もだってさ、あの不思議花のなんだっけ、強い攻撃ってなんだっけ、破壊光線じゃなくて
葉っぱカッター、
葉っぱカッターじゃない、もう一個上あるじゃん。
え、葉っぱカッターで、
葉っぱカッターってだって35回ぐらい使えるでしょ。
うん、俺草系
使ったことないから。
俺の草系ウツボットだ
ウツボット一番何、ソーラービーム、
あ、ソーラービーム、
ソーラービーム多分5回とかだったんだよ。
え、10回じゃない。
え、10回だった
、確か10回。あれね、一旦貯めるんだよ。
そうそうそう、あれのポイントアップをめっちゃ使った俺20回ぐらい、ね、限界までやった。
すげえね。そうだね、そう、2週目からもうピッピだったな、うん、ずっとサンダーは外せなかった。
あとさ、そう、だんだんさ、そう、強くなってきてさ、
うん、
2週目の意味が変わってくる。2週目をやったりしたね。
え、何、どういうこと。
あれさ、なんていうの、強いモンスターをさ、とりあえず弟に預けといて、
うん、
でデータ消して、
あ、
で最初からやるじゃん、
うん、
で御三家、まあ、ゼニガメとか、まあ、ヒトカゲもまた選んで、
うんうんうん、
でまた今度ちょっとさ、最初の頃さ、もらってもなんか、
うん、ダメ、
ダメじゃん、
バッジがないと言うこと聞いてくれ
ねえけど、ちょっとまあ、まあ、3つ4つ頑張ってやって、
うん、
で自分の服も今度戻してもらって、
うん、
でまたやってたみたいな。結構何週もそういうのやってたな、うん、
へー。俺ね、4年生の時にね、
うん、
交換したいからみんな仲間内で遊んでて、
うん、
あの別のやつと同級生じゃないの、多分一個下のやつなんだけど、同じねグリーンのソフトで名前書いてなかったから入れ替わっちゃって
全然知らないもん、
全然知らねえさあの自分のバッグの中にあのギャラドス一匹みたいになってて、うわっつってさ、なってさ学校でさ、あってさちょっと取り替えに行きてんだけどってやってたんだけど、全然予定をね作ってくれなくて、俺の方がはるかに強かったのね、だからね俺のソフト取られた
最初からみたいになったの、
最初からやった、それが2周目、
それは辛いな、
143匹ぐらいまで捕まえたの、
すげえな、うん、
でも143匹まで行くのは相当スピードあったけどね、
すごいね、う
ん、めちゃくちゃやったもん、まだあのゲームボーイがあの国語辞典ぐらい出なかった頃、
白黒でね、白黒でもねえよね、なんて言うんだあれ、なんか緑っぽい、
なんかよくわかんない色スーパーゲームボーイとか欲しかったもんなな
んだっけ、でかくなるやつだっけ、
うん、あのスーパーファミコンに
刺してない、刺すやつね、うん、俺持って
たよ、俺なかったんだよな、
あれってでもさポケモンの頃だっけ、なんかポケモンやった、
ポケモンぐらいだよ
だっけ、うん、あそうだっけ、うん、そうそう、なんかポケモンやった記憶あんまねえな、
あれでやってた。
そっか、うん。
ポケモンね、あの、ポケモンの話をするとこの話は絶対外せなくなるんだけど、うん、ちょっとね、ポケモンと俺の初恋っていうのは、うん、もう切っても切り離せないのよ。
うん、なんであ
のね、うん、小学校3年生の時に、うん、春、うん、転校生の女の子が来たのよ。
う
んうん、で転校生の女の子が来て、うん、で、あの、まあ、いるじゃん。で、一回目の、
いるじゃん、わからん、俺。
あの、クラスに入ってくるでしょ、うんうん、もう、新参者が。うん、ね、うん。全然知らねえ、なんだこいつみたいなさ。うん、入ってきて、一、うん、回目の席替えの時に、俺、隣になって、
うん
うん、ね、まあ、仲良く喋っててさ、うん、全然好きも嫌いもみたいな。わ、
うん、
かんなかったんだけど、うん、で、ポケモンやってたのよ。その子。
女の子はね。
うん、で、俺の方がはるかに進んでるわけよ。
うんうん、
ね、いろいろ聞いてくんのね。
うん、
そこからだよね。ラプラスってどうやって取んのみたいなさ。あの授業中にね、ノートの切れっ端からね、パクッと思ってさ。ラプラスって、あのビルのところ、ワープするビルのところをなんか変な紳士のおじさんがくれんだよとかって思ってたんだけど、全然、あの、説明できなくて、うん、そうそう、
うん、そんな初恋、甘い初恋があった、
あったね、ポケモンがね、つなげてくれたよね、俺の初恋、うん、
へえ、そうそう、いい話だね、
そうなん
だ、でもその頃って確かにそういうさ狭い世界だったからさ、
うん、
あれだったよね、なんかやってるので、そう、ちょっと強かったりとかさ、
うん、
やるのがちょっと早かったりとかさ、
そうそうそうそう、する
と
さ、テレビゲームなんかほとんど
そうだよね、
だって家帰ってゲームして、うん、学校行って
報告して、
そう、みんなで報告会が告
お前そんなとこまで行ったのみたいなね、
そうそうそう、ちょっと進んでるやつよりいいの捕まえたりとかあるかちょっと
確かに確かに、
おらってなる、
そうっす、すげえ狭い世界でやってたね、いや楽しかったな、でも
ゲームするときって名前変える？
主人公の名前、
うん、
主人公の名前は変えてたよ、
自分の名前にする、
自分の名前だった、
ね、そう、俺多分自分の名前にしなかったんだよな、
本当に、
うん、で
エニックスとかにしてた、
エニックスとか俺多分グリーンにしてたと思うよ、
あマジで、うん、でもそっか、
モンスターの名前も変えなかったし、
あ
でも2周目3周目になるとちょっと遊んでくるよね、
そうそうそうそう、うん、最初の頃本当変えなかったね、もうなんかその変えるのもめんどくさかったし、
うん、ピピスケとかにしたの、ピッピで、
ピピ、あれなんかさ、その頃ってすげえさ名前変えるのめんどくさかったよね、
うん、
最初さそう決めちゃうとさ、
うん、
なんかおじさんどこ行ってさ名前変える、
そうそうそう、
絶対なんか変えなきゃいけないのかみたいな、なんかさ何回も聞かれてさ、
うん、
やっと変えれてみたいな、
なんか変え名前変えてく、
そうそう、
ネミングウェイみたいなの、
そうそうそう、
ネミングウェイ知ってるかなみんなファイナルファンタジー4で名前変えてくれるなんか変なおじさんバーにいつもいるネミング
あれ、あれもそうだよね、なんか福門もそれなんだっけ、負荷装置があるところだよね、の横におじさんやがった、
負荷装置って何、
え、卵のセールとってなかったっけ？
ないよ。
あれ？
ワンなんかないよ。
それ卵のセールっていつからじゃん？
卵は多分金銀。
でも俺金銀やってないな。
その先じゃない？ブラックとかやってたでしょ？
やってたやった、
うん、俺もブラックかホワイトとかは
やってあれだよね、一緒にやって
た、
ね、
一緒にやってた、
そうそうそう、
俺でも2週間ぐらいで全クリして、もう捕まえるのが俺コンプリートしたい派じゃん。でもね、あれね、500何匹以
上そんないたんだっけ。
ね、他のシリーズとかといろいろね、やらなきゃいけなくて、もう果てしなすぎてやめた。
あ、
2週間ぐらいで全クリして売って、4000円で買ったのに3500円で売れたみたいな。
すげえね、
すごかった。
俺多分いまだにあるけど、
あんの？
やってない。
あんの？
あの途中全クリもしてないよ、あれ。
ほ
ん
と、
うん、
端末すらねえからな、DS。
DS ね。DS あるけどな、多分。
ポケモンね。
いや、すごいね。
うん。
結局やったのってさ、そのさ、なんだっけ、緑と、
グ
リーンと、レッドと、あとそのシリーズってなんだっけ、青と黄色があるんだっけ、
うん、黄色もある、ピカチュウの、
ね、ピカチュウもね、
アニメが放送されてからのやつね、黄色。
あ、そうだね、ピカチュウがなんか後ろからくっついてくるやつ、ね、
そうそうそう
そう。その後ってやった？それの後が金銀。
金銀はね、もうしばらく離れて中2中3でちょっとやったけど、
うん、
なんかもうそんな時間を、ポケモンに時間を割く余裕はなかった。もうサッカーも本腰入ってるし、
ね、やっぱそうだよね、
うん、でなんか子供たちはあれやこれや言ってて、
うん、
なんかサファイアだの、
うん、
パールだの、
そうだよね、
よくわかんなくなって、
俺もそうだよ、そう
で社会人になって DS 買ってポケモンが出るってなっても、
うん、
と思ってやってみた。
あ、 DS 買ったのって別にポケモンのあれじゃないんだ、
うん、違う。
あ、そうなんだ、うん。別のやつやろうと思って。
ドラクエ9だったと思うよ。
ああ、うん。そっかそっか。確かに。
ドラクエ9の記憶も全くねえわ。
そうね。
うん、
あれでもまあ、普通に全クリした。
全クリした。
俺ドラクエで唯一全クリした？そんなことねえか。
そんなことないでしょ。
そんなことねえか。でも、9は楽だったよね。
楽楽。レベル上げるの超楽だった
ね。すげえ、なんか。
すれ違い通信みたいなので。
あったりね。
やってるやつがこうね、うん、近くにいるとメタルスライムの一ペ出るところにすぐ行けちゃう、
うんうん、そうだよね、うん、なんかそんな感じだったよね。
ここでハブちゃんとヒルヤさんとすげえ
やってたような記憶あるわ。
そうそう
ドラクエね。そっかそっか。ポケモンね、確かに。うちも弟がさ、ずっと追ってやってんで、その金とか銀とか
パール全シリーズ、
全シリーズ多分やって
る。すごいね。
すごいよね。俺全くもうそのグリーンしかやってないことなくてさ、
うん、もう新しいポケモンの名前とか
もう全然わかんないよね。もうそう、いやもうあれはもう151匹で完成なんだって、
うん、
あてかミュウってさ、
うん、
頑張ってたよね、
うん、
あれはね、いろんな裏技をね、
なんかでも持ってる人がいてくれたけど、
うん、
あ、くれたっていうか通信してくれて
図鑑だけ
返すって言って
、あ
で一番最後に捕まえたのがペルシアンね。
ニャースの。
ニャースの進化系。
あれって通信だっけ？
うん。レベル。
あ、レベル？
うん、
でも緑だと出ない。うん？出る？
緑は出る。
あ、出るんだっけ？
うん、
レッドが出ないの？
出ない。
なんかあれ意味わかんないよね。なんで一つのカセットで出ねえポケモンいんの？
いや、それはやっぱ通信
制でしょ。させるため、
うん？そうそう。お互い出る出ないがいい。緑だとまだつぼみはいるけど、うん、謎の草はいないとか。あとなんだっけ、
あのほらなんかトランみたいなやついるじゃん、
ガーディ、
ガーディ、
ガーディは
赤、
赤、
フォニータ違うの、
フォニータはどっちにも出る気がする、
なんかいたよね、
うん、ロコンとね、
ああ、
ロコンとガーディがこうそう
対象になった
やつかな、忘れたな、
ほとんど、もう20年前の記憶だからね、
うん、いやでも懐かしいわ、モンスターボール投げてたわ
今回ってモンスターボール、モンスターボールしかないんだね。
まあね、
ポケモン GO ね、
でも結構飛び出んだよね、
ね、出てくるよね、
あ、ポケモン GO のさ、あの、うん、モンスターボール回すの知ってる、
回す、
あの
カーブボールみたいな、
そうそうそう、うん、あれクルクルクルクルクルクルクルってやってヒュッてやるとカーブしてポコンって当たってナイスとかグレートとかなると、
あ、こうやって回すの、
うん、こうスワイプしてポケモン GO、
うん、
ポケモン GO っつってモンスターボール飛んでるじゃん、
うん、
あの時にタッチしてつかんで
ぐるぐる
ぐるってやるとシューって回って ヒュッてやるとカーブしてバッて当たると、その時になんかねポイントがちょっと高いんだって。星の砂のポイントが高いらしいよ。
へ、
でもぶつけにくくなるけど。
そうだよね、うん、なんか普通にさ、まあ、確かにカーブボールとか言ってられるとさ、あのなんだっけ、あの、うん、経験値がさプラス10みたいなのがつくとかさ、
そうそうそう
そう、あるけどどういう仕組みなのか分かんないけど、こうやってやるとさ
なんかくるくるするんだ。
あ、そういうことなんだ、うん、へえ。そのグレート判定とかナイス判定とかもさ、うん、よく分かんねえじゃん。
なんかあのモンスターのこのターゲットの輪っかみたいなのがふわふわってなってね。
あ、でもなんかさそのふわふわはあんま関係ねえらしいよ。
あ、そうなの。
あれ、色がさ、緑とか黄色とか赤とかで捕まえやすさみたいな。
あ、そうなの。
うん、みたいだよ。
うん、
そうそう。いろいろまだ
ね、
研究中だから。
だからね、ピッピ見つけたときはね、テンション上がったよね。
ピッピいるよね、結構ね。
2回ぐらいモンスターボールからブワーンって出てきて、
おっ、やばい、見える。
この野郎と思って。あれでも、うん、実は、あれ、なんかね、その、ポケモン GO で事故が多いっていうでしょ、うん、であれもなんかポケモンが逃げてしまうから急いじゃうっていう説があるんだけど、あれ実は違くて、あれってモンスターボールを何回ぶつけたかが基準で、だからモンスター見つけました、タップしてモンスターが目の前にいます、その時点で止めとけば、
ああ一生逃げないよね。
逃げないんだって。
そうそうそう、1回目はね。
うん、だから、
うん、
あの、安全なところで、
うん、
狙いを定めて、ポイって投げるのがいいってなんか書いてあった。
しかも AR 切った方がいいよね。
AR 切った方がいい。
ね、ずっと真ん中にいるからさ。
うん。
必要ねえから、あんな AR。うん、
そうそう。AR。AR っていうのが、こう、現実世界の、リアル世界の映像の中にポケモンのやつがいる。
うん。
R をオフにすると、
うん、もう草むら
な、用意された草むらなんだよね。
そう
だね。
そうそう。
だからテーブルの上にね、
うん、
あのトサキンドとかがいるとね、なんかちょっと変な感じ。
そうそうそう。もう1日目で切っちゃったよ。
俺いじらなかった、でも最初は。
もうなんかめんどくさと思って、
うん。
それこそさ、なんかどっかでこうやって、で次、あ、なんかやらなきゃと思ってや話すじゃん、
うん。
そうすると、モンスターいなくなってて、
うん、
モンスターってか、
モンスター探すよね。
そう、
いないいない
こうなるじゃん。それもうめんどくせえから、もうすぐ AR 切っちゃって。
まあまあ、そんな感じだよね。
皆さんも、
気をつけてね。
節度を持って、
うん、
ね、やりましょう。
そうだね。
ね、みんなで、ポケモンマスター目指して。
マスター目指して。
何なんだろうね。あれって何がゴールなんだろう。
そうそう、わかんないんだよ、それが。
うん、結局スマホゲームだからさ、ゴールないじゃん、多分、
うん、
ジムリーダーになろうが、ポケモン151匹捕まえようが、なんかクリアならなそうじゃない、
うん、まあでも俺は図鑑コンプ勢だから
難しいね、
うん、
海外まで
行かない、海外まで行
かない俺もうはっきり言ってちょっと飽きてるよね、
正直。まあそれは否めないな
ね。でさ、うん、地方とさ都心部の差がありすぎない？
あ、そうなんかな。
だって歩かないでしょ。
歩かない
、うん、都会の人たち歩くじゃん。
あ、まあまあまあまあ、まあ、
もうこれでまず、
まあまあまあ、それはでもね、うん、でもポケモン GO のおかげで、
うん、
おかげでって言ったらだけど外に繰り出す子供たちが多くなった。
ああ、まあそれはいいことだね。
外に出ることはいいことなんだけど、外でゲームしてんじゃん、もう一緒だからね。
そう、確かにな。でも公園とかにさ、そのポケストップとかあるからさ、
うん、
公園にみんなたまってる、うん、で公園で遊べばいいんだよね、うん、それを置いてね、
で5分おきにポケストップ
でやるくるってやればね、そういう使い方すればいいんだよ。
うん、
多分無理だけどね。
無理だろうね、
うん、俺らの子供だったらもっと遊んでるもん、
うん、これがさ、こう、
うん、
俺と本町とハブちゃんで対戦とかできるんだったらちょっとね、うん、
あ、でもほらジムリーダーになってこうジムリーダーになってから来いよみたいな。
それでも
リアルじゃないんだよな。
そうそう、だからジムリーダーになってる方は全然
コンピューターなんだもんな。
そうそうそう、全然なんか対戦性がないか、うん、
今後まあ変わってくんじゃね、いろいろと、
うん、なんか変わってったところで熱量はそんな変わらない気がするな。
もうね、大人なんでそこら辺が、
うん、
やっぱ遊ぶってなったらやっぱ子供がね主体になるわけだ。
うん、まあでもね、社会現象にもなってるからね、
うん、
ちょっとポケモン GO に関してはね、追っかけていこうかなとちょっと思ってて、ね、
そうだね、
うん、初恋でお世話になってるから、ね、
とりあえずじゃあ今回
やりますよ。
やりますか。
もうこの時点で言っちゃうと、
うん、
あの土日に石川県に遠征行きまして、
あ言ってた、
ね、他県のチームと試合をして、うん、こうちょっと新潟県のサッカーとね、
うん、
あの新潟県のサッカーってうちのチームとよそのチームの、う
ん、違いみたいな、
違いっていうかちょっとその遠征で感じたことを、
うん、
もうなんか本町 FC なのか、
うん、
本町のチームのなんか報告会なのかちょっと分かんなくなるけど、うん、ちょっと興味深い話ができるかなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それではコーナーの方よろしくお願いします。
本マッチ FC。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
はい、はいはいはい、先ほども言った通り、
はい、
石川県の方に遠征に行きまして、
はい、
1泊2日で、
はい、
いやーこの土日ね暑くて
暑かったね、
まあいい天気に恵まれてよかったんですけど、はい、まあこう海外じゃねえや県外遠征なんて、ね、なかなかこう夏休みみたいな時しかできないから、あれだったらもう日焼けが
でも元から日焼けしてたから分かんねえ。
ちょっと見る
脱ぐな脱ぐな
見るこの肩の
ここ。いやいつもいつも
いやこれね、
うん、
もう2割3割増しよ。
マジで
これ、うん、これちょっと後で写真撮ってツイッターであげよう。
あげて
俺のこの焼け方
すげえな本当に。
靴下
履いてるし履いてねえのに履いてるですね
まあまあ今回はこのなんか今までとはちょっと違って、うん、本マッチが今教えてるサッカーチームの、
うん、
ことをちょっと喋れたらなと思って、うんうん、で石川県って、
うん、
なんかいいとこね
俺でも行ったことないんだよね。
あの、ま、いなんか何が美味しいとかそういうのじゃなくて、あの大阪からチームが来てて、
うん、
大阪からもね4時間ぐらいなんだって。
あ
だから
同じぐらいだ。
関西行くのも新潟行くのも、
うんうんうん、
なんか同じくらいでなんかちょうどいい場所なのかなって勝手に思ってい
やでも東京が遠いからね、そこになるとね。
あそうなの。
結局だって関西の方4時間で新潟まで4時間なんでしょ、
うん、
そうすると関東の方は6時間ぐらいかんじゃない。
まあそう、
うん、
まあそれで大阪のチームがね、
うん、
まあ監督さんがね、
うん、
怖えのよ
言葉遣いってこと。
言葉遣い、あしばきましょうかい
もう外国だもんねあそこは
まあまあまあまあ、まあ、それだとあんまりちょっとね、あんまりもうラジオの向こうに線の敵が見えますけど、
ね、いや本当そうだよ、だって言葉通じねえんだもん。
いやでもね、
うん、
コートの中ではものすごいいいのよ、
うん、
なんか地域柄なのかな、うん、なんか関西の大阪の人とかってなんかおしゃべりが好きみたいなイメージあるじゃない、
うん
うん、すげえしゃべんの、
理にかなってるね、
うん、
スポーツするには、
ま、でも、
うん、
あの団体スポーツにおけるにはいいと思うんだけど、うん、でもそうなると、
うん、
関西人が日本代表を占めてないといけないみたいなことになってくるから、まあまあ別なんだけど、
まあまあまあ、
でもものすごい喋って
る、うん、
まあ、あのいいことも悪いことも
あ
る
ん
だけど、合わせ構成とかさ、
うん、
言ってるんだけど、
うん、
すげえなと思って、うん、で旗から見ると、
うん、
こうみんなでこう支え合って励まし合ってやってるように見えて、
うんうん、
まあ、関西弁だからなおさらね聞き慣れないからちょっと耳に止まるんだけど、
うん、
すごいよくって、
うん、
ああいいなと思って、で自分のチームの今回の遠征は、ジュニアユースっていう中学生のチームのみんなと小学6年生のみんなで全部で40人、
うん、
で、本マッチは6年生の監督をやってまして、うん、あの6年生と中1、
うん、
まあ、あの去年の小6も俺監督だったし、うん、だからうちのチームっていうのは小学生チームと小学生から上のお兄さんのジュニアユースチームがあって、
うん、
あのなんつうのエスカレーター的なのチームだから、
うん、
そういうことができるんだけど、うん、うちのチームの子供らを見てみると、
うん、
あんまり喋ってないんだよね。
うん、
で6年生チームだから中1とかにはもう結構やられちゃうのよ。
うん、
もうスピードも違うし、
うん、
だからそうなるともうやられちまうことが多くって、
うん、
やられちまってるとどんどんね、うん、こうストレスが溜まってくる、
うん、
現象がどうしてもできてきて、うん、こう言葉遣いだったり、うん、うまくいかないことが、うん、思い通りにいかないことが多くなってくるから、うん、ちょっと愚痴とかね、うん、こう責任のなすりつけ合いとかね、うん、まあ美しくない言葉が飛び交うわけですよ、うん、でそれを考えた時に、うん、で、あのあすげえ嫌なチームだなって思って、うん、であのいつもね、うん、こうみんなで協力してやろうぜって言ってる、
うん、
で自分があのコートに立った時に自分がコントローラーを持ってるようなイメージで、
うん、
あいつ右サイドバックにはこうしてほしい、
うん、
トップ下にはこうしてほしい、フォワードにはこうしてほしいっていうことを事細かにサッカーゲームもする子供たちだから、うん、やればいいのにって思ってそういうことを言うんだけど、うん、なかなかできないの、
うん、
自分のやりたいことを伝えることも難しいし、うん、やってほしいことを伝えるのも難しいし、うん、どうしたらいいんだろうなって結構悩んでて、うん、でその大阪のチームとやった時に、
うん、
あすげえいいチームだなって思った時に、あのあちょっと変えてとにかく喋らせようと思って、うん、この2日間は、
うん、
ネガティブ発言禁止キャンペーン、
うん、
っていうことで、うん、ネガティブなことを言ったらダメだよっていう
あれネガティブなことを言うと腕立て、
うん、罰はないよ。
罰ゼロ。
うん、だって、失敗は絶対あるから。
そっか。
ね。だから、うん、いや、今までさ、うん、そうやってさ、うん、言ってきたのが、うん、一瞬で変わることなんてことないから、まあね、うん、間違っちまうことも絶対あるから、うん、間違った時はすぐ言い直せばいいよっていうふうには子供らが言って、うん、やってるとね、
うん、
もう一瞬で違うの、うん。もうすごいね、でもボコボコやられてんのよ。
うん、
6年生が中1とかね、うん、中2とかとやってっからやられるんだけど、ものすごいいいチームなのよね、
うん、
やられてるけどこう頑張ろうぜって、うん、どんまいどんまいってさ、うん、いいプレーがあったらサンキューとかさ、うん、ナイスとか、いやここからコントローラーを持つような指示が出せるようになるまでこう持っていくのがいいのかなと思って、うん、すごいね、なんか自分にとってもいい遠征になったし、
うん、
子供たちにとってもね、うん、すごい良かったのかな、
うん、得るものがあったんだね、
うん、そういうとにかく喋るっていうことからで、本当にネガティブなことを禁止しただけなのよ、
うんうんうん、
なんか例えば疲れたとか言ったやつがいれば、
うん、
うんね、うんって言うと、うん、いえ疲れてませんって子供たちは言うんだけど、うん、まあまあそれをコートの中でいいプレーがあればナイスって言ってきて、うん、言ってくると、なんかネガティブなことを言っちゃダメってなるとポジティブなことしか言えないみたいな状況になっちゃって、
うん、
それがこうそうしたというか、うん、なんかねこうすごい盛り上がってやるんだけど、うん、その続きで何も言ってないんだよ俺は、
うん、
あのネガティブなことを禁止しただけなのに、うん、子供たちはこうポジティブなことしか言えなくなるって勘違いをまずして、
うんうん、
その先に、
うん、
ああせいこうせいっていうコントローラーを持ったかのようなことも少しずつ出てきたの。うん、
ああ
、これでいいのかなと思って、ちょっと今ね、あの、自分でネガティブ発言禁止キャンペーンを褒めてる。
うん、
自分で。
うん、
まあまあそんな感じでね、
うん。子供たちもこう探したんだろうね。
うん、
ポジティブなことをこ
う
見て、
そうそうそう、そう、
今までなんかこう、ミスした時におい何してんだよっていうのをやめたことによって言うことがなくなったから、
うん、そうそうそう、
何をすればいいのかなって探した結果が多分ポジティブなことを言おうっていうふうなね、
うん、でもなんか中にはね、うん、こうナイスキックっていうやつもいるんだけど、うん、よう見たらナイス
キックじゃない
って嘘つく必要はねえんだと子供って面白いもんでさ、
なんかもうね言いたいんだろうね、
うん、でもこう、うん、中にはやっぱそれも言えない子がいるのよ。性格的にこう引っ込み思案だったりするやつがいるんだけど、そういう子には、
うん、
いいか、
うん、
こうキックとか、
うん、
あのスピードとかそういうのはもう鍛えていくトレーニングだけど、喋、うん、るってのは、
うん、
お前生まれてからどれだけ喋ってんだと、
うん、
コートの中で喋れないのは、
うん、
テクニックがないんだと、
うん、
喋るっていうのも一つのテクニックなんだ、
うん、
スキルなんだぞっていうことを言ってるんだけどね、うん、なかなか難しいんだけど、
うん
うん、 そんな感じでね、いつも子供たちとサッカーやってるんですけど、いややっぱね、うん、楽しいよ子供たちとサッカーするの。
そうだよね、得るもの多いよね、本当ね。
まあ、これを聞いてる人たちでどれだけこうサッカーをあの好きでやってる人がいたりするか分かんないし、うん、サッカーなんか興味ないという人もあのもちろんいると思うし。
いや、いねえんじゃねえ、それは。
いないの？
うちの番組聞いててサッカー興味なかったらいないでしょ。
あの、そうか、うん。でもなかなかさ、こう、指導をさ、うん、する機会ってなかなかないじゃない。
うん、まあでも指導はさ、サッカーだけじゃない。
じゃないでし
ょ、これは完全に。
そうそう、うん、だから会社にいれば、
うん、上司
後輩に教えることもあると思うし、そうそうそう、だからね、あの面白いもんで、
うん、
結構ね、こう上司とかのあらとかもね見えてきちゃうのよ。まあ、もちろん言わないけど、
うん、
あ、もっとこういう言い方すればいいのにとか、うん、こういう話の持ってき方すればいいのにとか、うんうん、あって、ね、なおさら俺なんか子供たち面倒見てるから、
うん、
大人と違ってね、
うん、そうだね、もっと目線下に
して、下にして、へり下って、噛み砕いて、
うん、
もう地面に這いつくばって子供見るぐらいやっていくんだけど、
うん、
まあ、そのね、一つの子供、まあ、これ子供にしか聞かねえかもしれないけど、
うん、
あの一つ俺が使ってるテクニックなんだけど、
うん、
こう集合って集めるでしょ、
うん、
で集まって話するときに自分の背中に壁を置くようにするの、壁とか隅っこみたいな、
うん、
まあ、体育館をイメージしてもらえればいいと思うんだけど、
うん、
集合するのはもう絶対角、
うん、
っていうのはあのよくサッカーのコートでベンチがあるじゃん、
うん、
でベンチに子供たちが座らせて、
うん、
コーチがピッチに背中を向けてベンチに体の、うん、向きを作って喋るっていうことが思い描けると思うんだけど、
うん、
そうするともう全然伝わんねえな、
うん、
っていうのもコーチの後ろにウォーミングアップしてる相手チームもいれば、
うん、
応援席のお家の方も見えるし、
うん、
もう全然聞いてない、
うん、
だから自分の壁、自分の背中に壁を置いてね、
うん、
もう動くものがコーチ俺しかいないようにわざと仕向けたり、
うん、
あと風が強ければ子供たちが集合する向きは子供たちの背中に風が当たるようにして、
うん、
コーチの俺に風がもうビュンビュン吹いてるような状況にしたり、
うん、
あと太陽の向きがあれば、
うん、
俺が太陽を見るような格好にして、
うん、
もう俺はすげえ眩しいんだけど、
うん、
子供たちが眩しくないように、
うん、
わざと集合する角度を変えたりとか、
うん、
いろいろやっております、
うん、
なかなかね、こう本当その一つだけでだいぶ違うと思うんだよ、
うん、まあ、子供って集中力あるようでないからね、
うん、全然ない、
うん、いやその一瞬の集中力がすごいんだけど、
う
ん、
そうだから一瞬でね、この間の講習会の会が本町FCであったと思う、
うん、
その時もクイック、うん、クイックシンプルプラスクイックプラスピンポイントっていうのがあって、
うん、
クイック簡潔に、
うん、
シンプル簡単にピンポイント具体的にっていう、
うん、
なんかコーチングのポイントがあって、
うん、
ああなるほどなと思って、もうスパッと、
うん、
俺測ってはないけど、
うん、
なるべく15秒までっていう風に一つの事柄をしゃべるのね、
うん
うん、うまいことそういう風にやってるんだけど
ね、うん、大事だよね、子供にしたいのはそういうのがね、
うん、
すごく重要なんだ
よね、うん、難しいんだけどね、でもね、それをこう叶えてくれると嬉しいし ね、
そうね、
で俺の叶えてほしい期待を超えてきてくれたわけだから、うん、今回、うん、
なおさらだね、
あの長嶋茂雄監督って監督ってか元、
うん、
いるでしょ、
うん、
あのジャイアンツの、うん、年配の方はよう知ってると思うし、
いや
俺たちの
知ってるでしょ、
で今の子供たち絶対知らないと思う、
ね、あ本当に
知らないと思 う、
そう
なの、ね、あの長嶋茂雄名誉監督が昔言ってた名言みたいなのがあって、
うん、
スター選手は期待に応える、
うん、
スーパースターは期待を超えるんだって言ってたの、
うん、
あーすごいなと思って、だから俺にとっての子供たちはもうスーパースターで、
うん、
もう俺の予想のはるか先の先に行くんだけど、
うん、
もうね、楽しくてしょうがない、特に小学6年生なんかは、ね、
うん、
毎回の練習毎回の試合で、
うん、
もう手に取るように上手になっていくのが分かるからね、
うん、
ほんと楽しくて。だから、こう、指導をね、今これまで、何年だ、うん、13年ぐらい、13年、14年目になるかな、ぐらいやってるんだけど、うん、だからその、さっきの会社の話じゃないけど、結構ね、こう話し方とかも結構工夫できるようになってきたりとか、うん、社会に通ずるものもね、
うん、
あるしね、
うん、
だからちょっと一つ、その、日差しとか風とか、
うん、
指導のテクニックって話を聞いてもらえ、もらうための一つのポイントっていう感じ
で、そうだね。
30歳のね、若造がね、
何言ってんだって話してますよ。まあでもね、重要だと思う。
うん、まあ、単純な、こんな回もあっていいよね。
うん。
本町が、本町がこんな指導して
ます。いいと思うよ。うん。すごくためになったと思う。
うん、
これ別にね、ほんとサッカーだけじゃなくて、うん、まあ人を指導する立場の人ってみんな。
指導っていう一つのコミュニケーション能力、うん、スキルだと思ってね、うん、なんかチャンスあればね、使ってもらえれば。
そうだね。
思っております。
はい。どうもありがとうございました。
はい。続きましてこちらのコーナーです。
ノーミュージック、ノーライフ。
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。
はい。じゃあ夏なんでちょっとフェスに関して。
フェスね。
はい。
アメトークとかでも
ね。ね、アメトーク夏フェス芸人。
まだ俺見てないんだけど。
あ、本当になんかやってたよね。
一回でも一回だけでいいから見に行きたいな。
あ、本当に、うん、行こうよ。今年もしだったら。
いついつ。
いや、まだいろいろ決まってないけど、あるんだけど、地下までやると、人録フェスっていうのがあるんだよね。
あは。
かも、かも
山。
うん、はい。それがすごい今、アーティストとして誰が来るっけな。
キャラバンでしょ、どうする。
あ、キャラバンは多分来る。
絶対来るよね。
絶対来るね。キャラバン来たり、あと、やついも多分来るな、今年。
やつ
ん。うん。
はいはい。
あと、大黒摩季。
へぇー。
もう来るはず。
ジンロックフェスティバルっていうのは、この、新潟のね、
そうだね。
FM 新潟、
うん、FM、うん、ポート。
ポートか。うん、FM ポートっていうラジオ局のパーソナリティの人が、
主催
してる、
フェス、
ね。ローカルフェスなの。
いや、もう、かなり。
あ、結構でかい
でかいフェス。
あ、そうなんだ。じゃ知ってる人は知ってるんだ、
ね。そうだね。全国区のフェスだと思う。
すごいね。
うん、今回、あれも来るんじゃないシシドカフカ。
おぉ、なんだっけ、パフュームの一人に
髪型が似てる、カシユカに似てる、似てるね。そうそうそう。ね、あのフェスもちょっといいなっていうのもあるんだけど、今回さ、ちょっと、俺今回ね、日にち的にちょっと行けないんだけど、
うん、
すっげえもう、行きてっていう風なフェス、
うん、
スパソニック。これも新潟でやるんだけど。
スパソニック。はは。
月岡。温泉。
あ、月岡温泉ね。
うん。月岡温泉。
あっこって何？阿賀の？
柴田かな。
柴田に。
うん。そう。だから、もし新潟になんかしに行きたいんだけど、なんか何も見るとこないし、何を目的に来ようかなとか思ってる人がいたら、
うん、
すごくいいイベントで、月岡温泉なんてほら、泊まるところもさ、うん
ね、
あるから。
あるもんね。
そう。遊んで、そのまま泊まってく
る。スパソニックね。いつやんのそれ。
それがね、今年が9月4日。
9月4日か。うん、何曜日
日曜日。
日曜日か。
日曜日。
多分無理だな。
そう。でね、今回、なぜすごく行きたかったかっていうのが、
はいはい。
最近、ちょっとアーティスト、こう、だんだん出していくじゃん、フェスって。
ああ、なんか
第1弾アーティストとか、
ね、うん、どんどんこう、
そう、どんどんこう、
ちょっとシークレットを作っておいて、
そう、
発表がこう、順々になってくるね。
そう、出てくるのがあって、で、新潟に来るのが初のアーティストが来て、
お
う、そう、CTS っていう。
CTS? アルファベット3つで。
アルファベット3つで。
はいはい、
っていうのが来るんだよ。
はい、
これめちゃくちゃ見たくて。
うん。あれでしょ？ EDM でしょ？
そうそうそう。そうなんて。これ、まあ、日本人なんだけど、
は
あ
は
あ、多分中身日本人だと思うんだけど。
は？
かぶりもしてるのね。
マウミズみたいに？
そんな感じじゃないんだけど、ああいうなんか獣系じゃなくて。
ラブちゃんみたいに？
いや、違う違う。なんか、なんていうの、なんかね、
仮面舞踏会みたいな。
いや、もっとね、もっとね、なんかこう近未来的な。
え？
一人が丸のお面じゃねえけど、丸の
球体を、
ね、ヘルメットみたいな。
あ、宇宙飛行士みたいな感じ。
そうそうだね。そうそうそう。はいはいはい、いいねいいね。そうそうそうそう。で、もう一人が三角。うん、
宇宙飛行士みたいな
感じ。の三角。
レンジャーじゃん。
そう。
なんとかレンジャー。
次が四角。
四角。はいはい。なんとかレンジャー
じゃん。そう。そういう三人組なんだけど。
はいはいはい。
それの、もう、もう音楽もう、日本離れしてて、
はい、
で顔もまだ明かされてないっていうところが、
は
い、
あ、だから、
うん、
中身はって言ったのね、さっきね、
そう、全然誰がやってるかなんか分かんないんだけど、うん、ま、ね、フェスだからね、もしかしたら、
いや、ないでしょないでしょ、
さすがにないかな、でも顔出しちゃうかも、
へー、
分かんないよね、
かっこいいんだ、
かっこいい、音がかっこいい、
音がかっこいい、
かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、これを新潟の、その、それこそ野外で聴けるなんて言ったらすごくいいな。まあ、あとメジャーどころだと、なんだっけ、あの、ほら、若旦那。
はい。湘南の風の人でしょ、
うん。そうそうそう。とか来てたりとか。
うん。
あと誰がいたかな。
はぁ、フェスか。なんとか、グリーンゾーンとかあるの。
あ、ここね、多分、その会場が少ないから、一つかな。
なんかあるよね。
本当、あの、フジロックとかね、ああいうのだとさ、何会場もあって、歩いたりとかするんだけど、うん、ここはもう、会場一つだと思う。
そもそもフェスって同時にいくつものアーティストがわってやってるんでしょ。
うん、そうだね、大体ね。
だから全部を見るってことはもう
無理
無理なんだよね。
無理無理、基本無理、
物理的に。
そう、無理。そうで、このスパソニーは多分会場一つだと思うから。
でもただの野外ライブじゃん。
そうだね、そうだね。
ああ、そう、フェスか、行きてえけど。
あ、DJ 大の字。
大の字って、
あの、お笑い芸人。
へぇ、大分県出身の、
出身わかんねえけど。
大分県出身だよ。
そう。
確か。違ったかな。
ここら辺が出るね。
うん。
あと、バンドでちょっとかっこいいバンド。I don't like Mondays。ちょっと、2年前ぐらいに流行ったかな。
2年前も流行ってない、俺の中では。
あ、本当に。最近なんか新曲出してたからね。そう。そんなのがいたりとか。すげえ、その CTS 見てえなと思ったんですけど、
うん、
三条マルシェなんだよね。
何で三条マルシェって。
マルシェ、
三条マルシェに、
マルシェ、
よじゃんの。
そう、今回マルシェ出るんだ。
何しに？
あの、カメラで。
あ、はい、はいはい。
そこで写真撮ってっていうのがあって。
なるほどね。
そう、だから行けないんだけど、ぜひね、皆さん、新潟に行きたいけど、
うん、
なんか見るとこねえし、面白くねえんだろう、海しかねえんだろう、山しかねえんだろうって思ってたら、ちょっとフェス、来てほしいな。
あ、なるほど。
それこそもうフジロック終わっちゃったよね。
多分
フジロック多分先週だったと思うから。
あ、先週だったんだ。
あれも新潟でやってるからね。
苗場。どこ、苗場だよね。
苗場。
スキー場
だよね。そう。でやってたりとか、新潟はもうフェスの聖地だからさ。
あ、そうな
の。うん。山多いからね。
山でやるから、ね。
そうそうそう。苗場でやったりっていうのが。
要はだだっ広い土地が多いってこと
だ。まあそうだね、田舎だから。そう。だからこんな月岡温泉のそう、ね、温泉街でやるから、
うん、
本当フェス見て月岡温泉泊まって、
うん、もう予約そろそろしないとやばいんじゃないです
か。そうだね、そろそろ、
うん、その時期なんかさ、
うん、
もうフェスとか関係ない話するけど、
うん、
あれじゃない、オジアの花火とかさ。
あ、そうだね、花火とかもあるからね、
うん、新潟の花火有名だもん
ね、うん、ぜひね来て楽しんでいってほしい。
はい
はい、僕行けないから嫌なんだけど、いい、ね、誰か行ってあの感想聞かせてください
誰か行ってメールください
、ね、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。 お疲れ様でしたのは本当にお疲れ様でしたで、
うん、
先々週ぐらいから、
うん、
ちょっとね長期にわたり仕事の話になりますけど、
うん、
隣の部署で働いてまして、
うんうんうん
う
ん、
もうね筋肉の疲労がやばい
別のところを使う、
うん、別のところというかね本当ね、うん、重いものをねあちこち運んだりね、うん、
そっかそっか、
うん、やっててね
ボロボロだ
携帯一、うん、人入ってきたのに一人辞めるしね
今度
その子その人がねせっかく同い年の人が来たのに。
あ、そうなんだ。うん、
やっぱね、退職金が出ないのが辛いらしいよね。
いや、だって何日もしてないんでしょ。
うん。いや、うちないから退職金。
あ、全くないんだ。
そう、積み立てみたいな人
なんか。
なんか嫁さんが、
うん、
良くないって。いや、ほんと疲れてさ。
うん。
うん。だからね、こう、この夏を、
うん
一つの区切りとして、
うん、
小学6年生の監督として、
うん、
あれな、なんていうの、A4?、
うん、
紙のサイズ、うん、A4 の1枚に、
うん、
選手、6年生の選手分、
うん、
俺が一人、俺勝手に通知表をつけてるの、
うんうん。前からね、やってたよね、うん。
10年ぐらいやってるんだけど、うん、それがね、全然進まない。
疲れてるから、
疲れ、何にも関係ない。
いつやるの？それいつまでにやるの？
うん、別にないよ。
あ、そうなの？
いつまでに書き終わったらって。
うん。
うん、それがね、その通知表を10年続けてるんだけど、うん、まあ大変なのよ、うん、作業として、
うん。
俺、パソコンのこの、なんていうの？
タイピング？
タイピングっていうの、
うん。
あれができないからさ、
うん、
プリンターもないし、
うん。
うん。だからね、全部手書きでやって
る、うんうんうん、
だから、
うん
今年の6年生14人いるんだけど、
うん、
今もう6人ぐらいしかまだ終わってないんだけど、
うん、
でもねもう正直辛いのよ、
うん、
始めた時はまだ専門学生だったから
夏休み
があったから、ね
うん、
でもね結構こう保護者の方から、
うん、
いやーあれ大変だったんですよねつってすげえ褒めてもらうのよ、
うん、
やめらんねえんだよそれが結構
浸透してる
浸透して、
うん、
その兄ちゃんが弟がいるとか、
うん、
そういうので回って、
うん、
結構評判なの、
うんうん、自分であれだな首絞めしてた
の、まあ、楽しんで、まあ、自己満足で始めたことだからいいんだけど、うん、昔専門学校行く前から高校3年の時に、
うん、
俺のお姉ちゃんが大阪の大学に出た時に、うんこう手紙をくれた時にもうすげえ嬉しかったりとか、ね
うん、
手書きのパワーをちょっと、
うん、
多分ほなんつうの結構味わってるのよ、
うんうんうん、
今まで学校の先生からのなんか通知表とかもの手書きで書いてあったりとか、
うん、
だからすげえ大切にしてるんだけど、
うん、
まあね褒められるのよ、
うん、
だからねこう周り巡ってこう本当に今年もあるんですかみたいな今作ってますってやってるんだけど、ね
うん、
まあなんか俺の感覚だと、
うん、
トレーニングして結果が出るのって結構地道な作業だから、
うん、
俺がこう A41 枚なんか書いて渡して、
うん、
なんかこう喜んで子供たちが頑張ってくれればなっていう、
うん、
それで成長できるんだったら俺がペンを走らせるだけで上手になってくれたら、
うん、
こんな安いもんないから、
うん、
こんな簡単なことないから、
うん、
やってるんだけど、うん、まあねこう褒めちぎるね、うん、
そうだね
意図的にね、
こう
まあ書いてる内容とすればその選手の最大の武器はこれだよとか、
うん、
お前のダメなところはこれだよって言うんだけど、
うん、
でもダメなところって書くとちょっとネガティブ発言だから、
うん、
もっと活躍するために必要なことだよっていうのとか、
うんうん、
よくの書いてるんだけどね、まあ、夏の風物詩ですようちのチームの
そうなんだね、
うん、そんな感じで夏を満喫しております
満喫してんのかなそれ、うん、ちょっと嫌なんじゃないの
でもね書き終えるとね
達成感の
ふーってなる、うん
そっか、その後のビールは美味しいんだね。
うん、その卒男生とか、
うん、
おうちの方、もうだ高校生とか、
うん、
大学生になってる選手とかも、いまだに取っといてくれてる選手もいたり
して、それも嬉しいね。
うん、額縁とかね、入れてくれてるおうちの方とかいて、
そっかそれ
ちょっとそれはプレッシャーだなって言うんだけど、
そうだね、
まあ、今年もね、あと、うん、もう夏休み始まったから、
うん
なるべく早く渡したいとは思ってるんで、
うん、はい、そっか頑張って、
はい、はい、そんな感じでね、最近ちょっとメールが来てないから寂しいんです
まあまあ、まあ、まあ
気が向いたら、
はい、
なんか、
うん、あ、そうだ、そういえばメールで思い出した、俺もツイッター始めましたんで、
お、
あの
探して、
うん、探して、もう探して、あったらあのフォローしてください、
ね、
はい、あの即フォローしないんで
ザザ、まあ、ということで、
ね、はい、気が向いたらお願い
します。 Gmail の方でも、
はい、
あの結構ですし、あの Twitter のね DM でも、
はい、
はい、いいですし、もう何でもいいですし、あのメッセージもらえたら
非
常に嬉しいです。
はい、
レビューとか書いてもらったらもう感激しても失禁してしまうかもしれない。
切らないです。はい。
ということでね、はい、この辺で今日はお開きにしたいと思います。はい、また来週、さよなら。
バイバイ。